はい、みんな揃ってますと。勝手に出たらあかんで、勝手に出たらあかんで。
アークオーディオ。
関西アート情報ポッドキャスト、アークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースちっこアークがお届けしております。パーソナリティの浅田渉です。ですね、今週この2日間かけて特別に、アークオーディオで、お届けするこのプログラムなんですけども、ゲストをお招きしております。この番組のアークオーディオの黒幕でもあります音楽家の米子忠さんです。こんにちは。
どうも、アークオーディオお聞きの皆さん、はじめまして、米子忠です。今日は浅田君と一緒にお届けしたいと思います。
はい、じゃあ、まあ、米子さんと、私のちょっと二人体制で、お届けしますけども、今回、私と米子さんがですね、8月の4日と5日の2日間かけて、神戸の、美術を中心としたアートスペース、キャップハウスでですね、子供対象のワークショップをやってきました。で、そのワークショップの内容が、まさにネットラジオを一緒に作ろうという、ワークショップでして、その番組がいよいよ完成したと、いうことでですね、今回この2日間かけて子供たちと一緒に作った、ラジオ番組をアークオーディオで、配信したいと思います。はい、はい。でまず、本日、1日目なんですけども、キャップハウスの、まあ、私たちがやったワークショップなんですけども、その時期にですね、キャップハウスではアート林間学校という企画をやってて、さまざまな、ワークショップの企画が、いろんな教室を使ってやってたんですね。でそのキャップハウス内の、子供たちが取材をしに行ってですね、それを一つのコーナーとして、また番組をですね、一応情報バラエティ番組ということでニュースのコーナーとか、おしゃべりのコーナーとかいろいろ設けて、番組の方をプログラムしましたんで、まずそのキャップハウスの取材も含めた、1日目の内容を聞いていただきたいと思います。それではどうぞ聞いてください。
キースラディオメディア。
皆さんこんにちは、キッズレディオマニアック DJ のマイです。
同じくキッズレディオマニアック DJ のシンシャです。
さて、この番組では私たちのトークや最新のニュース、
そしてスタジオのキャップハウスの取材の模様などをお届けします。
いや、どうですかシンシャさん、初めての収録は。
初めは緊張しました。マイさん、マイさんどんな気分ですか。
もう最初は自分の声にびっくりでした。でももう慣れちゃったので平気です。
それではどうぞ。全国鉄道の旅。
今回は富山地方鉄道の予報をお送りします。立山はケーブルカーやバスなどを乗り継いで信州へ抜ける。立山黒部アルペンルートの始発駅でもある。冬のシーズンオフを過ぎ、4月17日に開通したアルペンルートを目当てにした乗客で、この日も車内はにぎわっている。登山服姿の人々と一緒に私もホームに降り立つ。ひんやりした空気に体がブルル。またまた雪深い山岳地帯へ向かう人々の背を見送りながら折り返し列車に乗り込む。富山地方鉄道は電鉄富山から立山地方面へ、そして宇奈月温泉方面へ。富山市中心部には路面電車なども走らせている私鉄だ。今度は寺田駅で下車し、宇奈月温泉行きの列車に乗り換える。滑川を過ぎる頃、遠くに富山湾が見え隠れし始める。青空には白い稜線が浮かび、田園にはライトグリーンの緑も燃え始めている。中でも目を奪われたのは赤や黄色の華やかな花が並ぶチューリップ畑。ああ綺麗だ、大地がワクワクしているような春色風景に思わず目が細まる。山と田園の海を車窓に映しながら電車は少しずつ森へと近づき、終点の宇奈月温泉にたどり着く。
お届けしているキッズレディオミニアックですけれども、次のコーナーに参りましょう。
はい、それではキャップハウス内の取材の模様をお届けします。
まさこさんは取材をしてみてどうでしたか。
はい、
キャップハウスには実は初めて来たんですけれども、すごく面白いところで、たくさんアトリエがあってカフェもあって、音楽をしている人もいて美術をしている人もいて、はい、すごくいい、緑もあっていいところだなって思いました。
それではどうぞ。
で、一回ヘッドホンしてみて、
うん、こんな感じでマイクを人にこう近づけて質問をしています。
じゃあ上からということで早速上に行ってみたいと思います。
こんにちは。
今さっき何をしてたんですか？
笛吹いてます。
どういう笛なんですか？
インドの、
はい、
横笛です、
はい、綺麗な音が出るんですか？
綺麗な音出そうと思って頑張ってるんですけど、
はい、
なかなか出ないんですよ。
吹いてみてください。
はい、
これはすごい実演ですね。
ありがとうございます。頑張ります。
じゃあ、ちょっとあそこで何かやってはったから、あそこにちょっと行ってみましょうか。
うん。じゃあ、今はどんなことをしてるんですか？
今はですね、ニョロの歯切れでワークショップで、今日はワッペン作りをしています。
参加している子どもたちが作ってくれた、この歯切れで絵を描いてもらったんだけど、それを私が縫って、例えばこういうワッペンにしているんです。
名前は何て言うんですか？
名前は関野ひろ子と言います。
その布みたいなものでは どういう素材で使われていますか？
フリースって言うんですけど、なんか寒い時にフリースの服とかありますよね、あれなんですね。あれと同じ布でふわふわしてカラフルで、そんな布を使っています。
どこから来ましたか？
私は東京から来ました。
蛇みたいなものを作るのは、何分ぐらいかかりますか？
あれはですね、長ニョロさんって言うんですけど、あれはそうですね、生まれるまでにどれぐらいかかったかですか？それは秘密ですね。
これは今何をしているんですか？
これはね、ドライポイントっていう版画で絵本を作っているんです。もう作りました。もうみんな帰るところです。
今日はどこから来たんですか？ありがとうございます。自分の作品ができてどうですか？
嬉しいです。
自分の作品の気に入っているところはどこですか？
綺麗に版画で写ったこと。
ありがとうございました。
KRM ニュースをお届けします。
それではお伝えします。
先日プールで先生がボードに鉛筆で書いていて、女子が歩いていました。その先生が鉛筆をお尻の穴に鉛筆を刺して、お前たちの鼻の穴に刺したろがって言いました。
しかしこの先生は ある時生徒と言い争いになって、誤ってプールに落ちてしまったその子を見事助けたそうですね。少々自虐的ではありますが、 大変熱血的で優しい先生と言えるでしょう。
アンパンマンのさんのライバルバイキンマンさんが、腕に深い傷を負って痛そうに病院に行って消毒してもらいましたが、体がバイキンのため死亡しました。
この前 GAG 小学校には背の高い校長先生がいました。その校長先生はもう転校したけれど、その前に面白いこともありました。それは前黄色の服を着て黄色い帽子を着ている人のがいて、その人は僕たちが帰るときに見守ってくれる人なんだけど、その人の中に一人だけ背が高い人がポツンといて、誰だろうって、まあ、それで友達と話し合った結果は校長先生とで聞いてみたら、そう、校長先生でした。校長先生は帽子を脱ぐとき髪の毛も引っ張って、その頭がカツラでした。
おー、それは衝撃的な事実ですね。
今日は花火大会です。
関西空港の滑走路が2本になり、24時間の飛行機の発着が可能となり、さらこの先関西の発展につながるでしょう。
ニュースをお届けしました。
キッズ DJ 集団なんですけども。
ヌロハギレでワッペンを作っています。
何を作っていますか？
家とか、
うん、
草とか、そういうのを作っています。
こんにちは。今何を作っていますか？
今はですね、参加されてる子が作ったね、歯切れの絵を塗ってワッペンに作っているところです。
頑張ってください。
ありがとうございます。
今って何してるんですか？
今ね、ここでカフェやってます。コーヒーとか入れてて、うん、そんなんでお店やってるから、ぜひまたお茶でも飲みに来てもらって。
あなたはどこから来ましたか？
あ、どこから？田舎がね、鳥取なんよね。で、鳥取からできてて、で、今神戸に住んでる。うん、
そうですか、ありがとうございます。
はい、ここで仕事してて、うん、お金とか、うん、いっぱい来ますか？
あー、お金が残念ながら儲からんのよな、これが。うん、でもまあ一応頑張ってますから。
一番人気の食べ物は何ですか？
なるほど、いい質問ね。人気はね、やっぱりコーヒーで、コーヒーがね結構売りだから、これ、うん、ですごい評判がいいから、また飲みに来て、時間あったら。
一日何人ぐらいの人が飲みに来てるんですか？
ね、少ない時は 4、5人で、多かったらパーティーとかになってくると大変なことになって100人とか200人とかになる。でも平均するとね、平日はだいたい15人か20人ぐらいじゃないかな。
ありがとうございました。
ここで何をしてるんですか？
ここで今日はこのアート林間学校の受付の仕事をしています。
これってどうやって作るんですか？
これ、
はい、
これは2枚の紙を合わせて、ラミネートの機械にこう通して作って、
はい、
これ穴開けて紐通して作ります。
さっき言ったなんか、ラミネートっていうやつは何なんですか？
ラミネートっていうのは何なんよね。これね、熱、このビニールとビニールの間にボンドがついてて、
はい、
それを温めるとそのボンドが溶けて、
はい、
この紙を 上手にきれいにこう挟むようになってる機械があってね。
はい、あ、それじゃあありがとうございます。
ありがとうございます。結構ボールで、ここ1ボールで
一本ボール。
星座占いをします。
5位は双子座で、4位は牡牛座で、3位はさそり座で、2位は双子座、言ったよな、
双子座
言ったっけ、言ったっけ、
ペンギン座で、1位が水亀座です。
お、ちなみに風永先生は何座ですか？
水亀座。
あれなんやろ、あれ僕も何か分からへん。
ドーム。
これでインタビューはできへんから、これがどういうものなのかレポートを。
三角の段ボールの素材を使ったドームのようなものですね。ちょっと中を見てみましょう。中に入ると三角のプラネタリウムのようなもの、大きな空洞ができております。何かライトみたいなものが消してあります。どうぞ。
ライトはなんか真っ暗で、閉めるとなんか全部真っ暗になっています。眉毛に火がついた夏のバカ野郎。
それ何のため
サンサンサン
サンサンサンサンサンサン。結構でもこれすごいな、こんなん段ボールだけでこんなもんできんねんな。
ロコアイランドでね、段ボールで作ってる、なんか乗れるものとかいっぱいあるよ。
あ、そう、段ボールだけで作っててちゃんと動くの。
なんか迷路とか大きいな、ごめん大きい恐竜とか中に入ったり、滑り台とかいっぱいある。
へ
え、めっちゃ暗いです。
めっちゃ暗いな。
めっちゃ暗いです。
こんにちは。あの、美味しそうな匂いがするんですけど、今それ何作ってるんですか？
これね、ペンネアラビアタを作ってます。
すごくいっぱいメニューがありますけど、
はい、
おすすめは何なんですか？
おすすめはね、パーリング学校の間は、
はい、
この日替わりメニューというのがで、
はい、
もう今日売れちゃってなくなったっ
すね。あ、なくなっちゃ
う。でもこれがもう毎日いろいろ工夫して作ってるから。
何歳なんですか？
あ、何分ぐらい見れる？
67歳。
67歳これはもう完全に軽い色で
それ決めてる。
67歳、42歳なん
です
けど。
40、そう、高校生より昔来たよ。
あ、そう、
なのに全然白が履いてないわ。
あ、ほんと。
その代わり履けんじゃん。
コーヒーは いっぱいこれ豆の種類があるんですね。
はい、あります。いっぱいあって、
はい、
一応このおすすめの混ぜ具合にして出してます。だから提供してるコーヒーはブレンドコーヒーっていうような形で、
はい、
あ、ありがとうございました。
ここは何？
あっちは何か開いてみようか。
ここは模型があります。
サントス丸は貨客船で、総トン数は7267トン、機関ディーゼルエンジンで、大正14年12月12日に浸水、
大阪商船
西港南米
移民船。
これ英語で書いてある、
ジャパニーズ
エミグラン
フォームフォロー、
だけどどういうことを書いてあるかちょっと説明しにくい。
そっか、日本語説明しにくいか、分かっても。
わー、これあかんな。俺でも読めへん、ほとんど。
お前は何やねん彼女はほんまに英語の分かる子やからな。シシアちゃん
何人？ハワイ人。
今からクイズを始めます。明石海峡大橋は世界一の吊り橋である、丸か×か、どうでしょう。
これ先生、答えはどうしましょう。もうちょっと後で
言います。
じゃあ、じゃあここからちょっとなんか別のことを編集してつないで。
全然
あのね、そうそう、コマーシャルかなんか。
コマーシャル
や
る。
コマーシャルの後に答えを発表します。
コマーシャル。コマーシャル。
自転車で転ぶときは丸々で転ぶ。それをこのパソコンでやってください。パソコンのやり方はドットウェブドットウェブドットウェブ長いわです。
それでは、クイズの答えをお届けします。クイズの答えは
正解は丸です。
あ、一番長い橋、
一番世界一長い橋 の世界一長い吊り橋の、
吊り橋として一番世界一長い
です。お届けしているキッズレイディオマニアックですが、そろそろお別れの時間です。
それは寂しいですね。
こんなに可愛い女の子と出会えたから元気出してくださいよ。
リスナーの皆さんはいかがだったでしょうか。
どうだったですか、ヒカルさん。初回の収録を終えて
今回は50点ぐらい出してね。
次回はスタジオを飛び出して神戸の街の取材に出かけます。
また音楽のコーナーやお天気情報や盛りだくさんで、
それではまた次回、お相手はまさよと
高見でした。
はい、聞いていただきました、キャップハウスにて行われた、浅田渉と米子忠の、2人による、子供たちのネットラジオワークショップなんですけども、この番組の名前最初にね、ジングルが入ってたんで、キッズレディオマニアックっていう番組なんですけども、どうでしたか、米子君、これやってみて。
あのね、はい、結構その名前は浅田君初めに決めたでしょ
う。そうですね。
あの時に一人あのハーフの子が田中ちゃんの中にいて、はいはい、あの案をみんなから募集したら、はい、その子がキッズレディオマニアック
ね、あのもう現地のね、あのものすごい上手いイントネーションで言ってくれて、すごいかっこよかったんですけどね。
そしたらもうみんな それがいいそれがいいってね、う
ん、なんかねそれぞれね、うん、1、2個書いてもらったんですけど、
他にもなんかあったけどね、
あったあった、いろんなあったんやけども、まあ、一番それがええってことを多数決で決めて、うん、でまあキッズレディオマニアックっていうね、名前になって、番組を決めましたけども、まあ、僕の班と米子さんの班と2班に分かれてその取材とかをも行ったりニュースを作ったりしたんですけども、米子さんの班はこう取材とかして、どんな子供たちのこう様子はどんな感じでしたか。
あのね、お聞きいただいた取材の中でも、はい、僕の班と浅田君の班とこう、はい、交互に、お聞きいただいたかと思うんですけれども、はい、結構思ったより積極的にみんな、はい、子供たち参加者がね、小学校3年生が一番低かったかな。
そうですね、一番低い年齢だと3年生ですね。
あとまあ大人の方いらっしゃったんですけど、はい、子供では小学校6年生まで、
はい、
と、浅田君の班に大人の方、
そうですね、大人の方1名入られて、あとは小学校6年生5年生3年生と結構、うん、まあ、全員で、10名ちょっと参加したんですけど、 すごいね、もともと定員5名でやるところが、なんか嬉しいことに、応募をちょっと大きく超えてですね、
そうそう、それで次の日、うん、明日お送りする分に関してはまた、はい、もう1人ずつ、大人の方が増えてるんですけど、
そうですね、
はい、そんな結構な人数が来てくれて、
はいはいはいはい、
開催したんですけど、はい、
やっぱりキャップハウスの中で、まあ、取材のコーナーっていうのをやって、あとまあニュースもそうなんですけども、やっぱやっていくうちになんかその自分の録音した声とかにも慣れてきて、どんどんこう質問とかするのもこうあまり恥じらうことなく、だんだんこのマイクを持って録音機材を持って録音するっていう行為に慣れてくるっていうのが時間を経つにつれて変わってきたんで、その辺がすごい割と目に見える形で表情とかが変わってきて、喋りもちょっとずつ棒読みから滑らかになって質問とかしだすっていうところが、なかなかこの番組を聞いてるだけではパッとわからないところなんですけども、ワークショップっていうこのプロセスでどんどん本人たちのこうコミュニケーションの仕方が変わってきてるのがすごい見えて面白かったですね。
それコミュニケーションということで言うと、はい、子供たち同士もすごい、子供ってやっぱ仲良くなるの早いね。
早いですよね、大人とちゃうよね、あれは本当に
あれがもうすごいなと思ってね。
ですごい仲良くなって、なんかね最後手紙ね、なんかこう、
あ
あそこからみたいな
ね、になってるコラムだし、
そう嬉しいですけどね。
僕の班やったら、これ親御さんが聞いてたらあれなんですけど、小学校3年生の子が2人いたんですけど、
はいはい、
男女で、
はい、
すごい仲良くなって
る。おっていいことですね。
これはもしかして
これはもしかしてあれかみたいな、
初恋かみたいな。
おお、いい話じゃないですか。ワークショップ、将来ね、なんかワークショップで出会って僕らはみたいな、
そんな
ないよな。
まあまあまあ、まあ、
うん、どんな将来やんって話ですよ。まあそれはまあさておきですね。まあ、ニュースのコーナーとかもその場で、ニュースの内容とかを、まあ、決めていって、当然まあニュースって言ってもなかなかこの時事問題的なニュースっていうわけではなくですね、やっぱりその子供たちの日常をこう取り上げていくようなニュースっていうのを考えて、だとやっぱりその学校関係のね、すごいネタとかがやっぱ多くなるんです。それもすごい子供ならではのニュースっていうのを作ってくれて、すごい面白いなと思ったんですけども、うん、
結構そういうなんか瞬発力のあるような、
うん、
即興で言ったようなニュースとかもあったりして、
はいはいはい、はい、
なかなかもう全体に面白かったです。
うん、ということで、まあ、今回1日目はキャップハウスの取材を中心に、ニュースのコーナーなどいろいろ織り交ぜて、お届けしたわけなんですけども、明日なんですが、今度はですね、取材をキャップハウスの外にまで広げまして、神戸の、元町の、キャップハウス周辺の町の、お店の取材をいくつか、しに行こうということで、撮ってきてます。で、その町の取材を中心に、またニュースのコーナーや、そして今回は音楽のコーナーも作ったんですよね。
はい、
はい、で、音楽のコーナーも、入れて、よりこうプログラムを充実させて、2日目の方も、参りたいと思いますので、ぜひ明日も、この私と米子さんの2人でお届けしますので、子供たちが作った、ラジオ番組キッズレディオメニアックを楽しみに、していてください。
はい、
はい、というわけで、それでは、浅田渉と
米子隆がお届けしました。
はい、ではまた明日。